4. 第5次狭山市障害者福祉プラン策定のための課題。現在の第4次狭山市障害者福祉プランにおける各施策の達成度評価、アンケート調査及びヒアリング調査の結果から抽出される第5次狭山市障害者福祉プラン策定のための課題について次のように整理をしました。障害に対する正しい理解、福祉従事者の不足、青年貢献制度の周知と利用促進、保育教育に携わる教職員の障害への理解と関係機関との連携、就園先の選択肢の少なさ、障害者が社会参加できるイベントや外出支援の充実、一人一人に応じた就労支援サービスの提供体制、医療機関との連携、障害特性に配慮した情報提供、災害時の避難体制と公共施設全体のバリアフリー化、グループホームや真に必要な人の入所施設の整備。以上12項目の課題が四角い二重線で囲まれています。第2章、計画の基本的な考え方。第1節、第5次狭山市障害者福祉プランの基本的な考え方。1、基本理念。本市は狭山市総合計画で定めた将来像である緑と健康で豊かな文化都市の実現を目指して総合的な街づくりを進めており、健康福祉分野では幸せに生き生きと暮らせる街を目指してを街づくりの柱として掲げ、障害者福祉分野では障害者の自立支援の促進と障害者の社会参加の促進の2つの施策を掲げています。第4次狭山市障害者福祉プランでは、年齢や障害の有無などにかかわらず地域一体となって全ての人が自分らしくそれぞれに役割を持ちながら社会参加できる地域共生社会の実現を目的に、地域共生社会の実現を目指して共に支え合い、誰もが生き生き安心して暮らせる町、狭山を基本理念としました。第5次狭山市障害者福祉プランにおいても、人口の減少や高齢化による社会の担い手が不足していく中、支え手と受け手に分かれる旧来の福祉の考え方から、地域のあらゆる住民が役割や生きがいを持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュニティを構築し、地域共生社会の実現達成を目指していくこととし、第4次狭山市障害者福祉プランの基本理念を踏襲します。基本理念、地域共生社会の実現を目指して、共に支え合い、誰もが生き生き安心して暮らせる町、狭山。2. 基本方針。第4次狭山市障害者福祉プランでは、地域共生社会の実現を基本理念とし、障害のある方もない方も互いに尊重し合い、共に支え合う地域の構築を目指し、様々な施策を行ってきました。第5次狭山市障害者福祉プランでは、第4次狭山市障害者福祉プランと目指すべき方向性が同様なことから、第4次狭山市障害者福祉プランの施策体系を引き継ぐとともに、基本方針の考え方についても原則として踏襲することとします。基本方針1、共に支える地域づくりのために、障害のある方もない方も互いに尊重し合い、様々な人と関わりながら共に暮らせる地域づくりを進めていきます。そのために、障害に関する正しい知識を深め、 障害に対する市民の理解を促進します。また、共同体制を強化し、特に共助の活動を支援していくことや、障害者の権利擁護の推進を図ります。基本方針に、自分らしく生活するために、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します。そのために、一人一人の個性を伸ばしていける保育、療育、教育体制を充実していくとともに、健やかな成長と学びの環境を整えます。また、自分らしい生活を可能とするための自己決定と自己実現を尊重し、就労を含め生涯を通じて社会参加が可能となる体制を整備します。基本方針3、安心して生活するために。地域で暮らす障害者がより安心して生活するために、障害の特性に配慮した情報提供体制の整備を進めるとともに、障害の特性に応じたきめ細やかな相談に応じられるよう、ケアマネジメント体制の充実を図ります。また、自立した生活が送れるよう、障害福祉サービス、保健医療体制などが連携し、障害者や介護者を多方面から支えるための施策を推進します。基本方針4、住み慣れた地域で生活するために、障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で安心した生活を送るために、ユニバーサルデザインによる街づくりを進めます。また、病院や障害者入所施設等から、地域生活に戻る障害者が利用するグループホームなどの整備や、障害福祉サービスによるサポート体制を充実し、地域での自立した生活を支援します。さらに、災害時の地域の防災体制を整え、災害時の情報提供体制を確立するとともに、避難生活に支障がある障害者に対応できる福祉避難所についても整備します。3. 基本施策。第4次狭山市障害者福祉プランでの取り組みや、第5次狭山市障害者福祉プラン策定に係るアンケート調査及びヒアリング調査の結果、また法改正の内容などを踏まえた主要課題に対応すべく、本計画の基本方針に沿って次の通り基本施策を設定し、各種施策を推進します。基本施策は7項目あり、それぞれ各種施策に分かれています。基本施策1、相互理解と権利擁護の取り組みの充実。施策1、障害への理解促進。2、共同体制の充実。3、権利擁護の充実。基本施策2、保育・教育体制の充実。施策1、就学前の支援体制の充実。2. 就学後の支援体制の充実。基本施策3、社会参加の支援。施策1、文化スポーツ活動の充実。2. 外出支援の充実。基本施策4、就労の支援。施策1、就労支援の充実。基本施策5、相談支援体制の充実。施策1、情報提供の充実。2、ケアマネジメント体制の充実。基本施策6、福祉、保健、医療施策の推進。施策1、福祉施策の推進。2、保健、医療施策の推進。基本施策7、優しい街づくりの推進。施策1、福祉のまちづくりの推進。2、防災体制の整備促進。3、住環境の整備。4、 重点施策第5次狭山市障害者福祉プランにおいては、国の指針や狭山市の現状、アンケート調査、ヒアリング調査などの結果から、次の4つを重点的に取り組む施策とします。重点施策1、障害への理解促進。本市では、市民に対する福祉意識の啓発を図るため、公式ホームページへの掲載をはじめ、学習会や講演会などの実施や、アイサポート運動の展開など、障害への理解のための取り組みを進めてきました。しかし、アンケート調査においては、障害があることで差別や嫌な思いをした経験がある方は、前回より 4.6 ポイント増の 47.7% あり、差別をなくすための取り組みに、障害への理解促進を挙げた方も、前回とほぼ同様の 81.1% となっており、依然、理解促進は十分ではない状況となっています。さらなる障害への理解促進を図り、障害者が差別や偏見なく地域で共に暮らしやすい社会を目指します。重点施策2、就労支援の充実。障害者就労支援センターでは、障害者が就労する際の支援や職場定着支援などを行い、障害者の就労の機会の拡充と安定した就労の確保を図っています。また、ハローワーク所沢や近隣の就労支援センターとチーム支援について検討を行うなど、総合的な支援を図る体制を整備してきました。障害福祉サービスにおいても、就労移行支援を使う方の増加と、それに伴い、就労定着支援を利用する方も増加しております。アンケート調査の、障害のある方が仕事をするために必要なことには、事業主や職場の仲間の理解があること、障害者に配慮した職場の施設・設備が整っていること、企業などが積極的に障害者を雇うことなどが挙がっています。障害者就労支援センターの機能充実とともに、障害者が安心して就労できるよう企業などへ働きかけ、職場定着支援などの施策や、適正な障害福祉サービスの利用を図るなど、障害者の就労支援充実を図ります。重点施策3、福祉施策の推進。国は、障害者が地域における生活の維持及び継続の推進を基本指針の一つに挙げており、包括的な支援体制の構築や、制度の縦割りを超えたサービスの提供、地域生活を希望する障害者が地域での暮らしを継続することができる体制確保を求めています。本市では相談支援事業の充実とともにサービスを提供する事業者との連携を図り、必要な方が必要なサービスを受けられる体制の強化に取り組みます。また、地域生活支援拠点を整備し、突発的な事故などで必要なサービスが受けられず、在宅生活が送れない事態への対処や、そのようなことにならないための相談支援等の充実を図ります。精神障害者支援としては、医療、介護、障害福祉など、包括的に支援する体制づくりを図ります。重点施策4、防災体制の整備促進。住み慣れた地域で安心して生活するためには、災害時に備えた体制づくりが必要です。アンケート調査の避難の際に支援が必要かでは、必要との答えが 47.1% あり、約半数の方が何らかの支援を求めています。災害時に困ることは、避難場所で必要な薬の確保や医療ケアなどが受けられるか不安、避難所生活が難しい、自力での避難が難しい、 自分の障害を理解してもらいにくいが 30% を超えています。近年の温暖化による風水害の増加や東日本大震災のような大規模地震発生などを目の当たりにすると、どのような防災体制をとるか、どのように災害に備えるかが重要になります。障害特性により一人一人のニーズは異なりますが、適正で迅速な情報提供や個々の障害に応じた個別支援計画づくり、福祉避難所の充実などに取り組みます。5. 施策体系図。体系図は基本理念から基本方針、基本方針から基本施策、基本施策から施策、最後に取り組みへと矢印が向かっています。体系図を流れに沿って読みます。基本理念は一つ、基本方針は4項目、基本施策は7項目、施策は15項目、最後に取り組みは55項目あります。基本理念。地域共生社会の実現を目指して、共に支え合い、誰もが生き生き安心して暮らせる町、狭山。基本方針1、共に支える地域づくり。基本施策1、相互理解と権利擁護の取り組みの充実。施策3項目あります。1、障害への理解促進、これは重点施策です。取り組みは1、福祉意識の普及啓発活動の推進。2. 福祉教育の充実。3. 地域における啓発活動の促進。4. 差別をなくすための啓発活動の推進。以上4項目です。施策2. 共同体制の充実。取り組みは 5. 共同体制の充実。6.各種障害者団体活動などの支援。7. 福祉を支える人材育成の推進。以上3項目です。施策3. 権利擁護の充実。取り組みは 8. 虐待防止ネットワーク体制の充実。9. 青年貢献制度の利用促進。10.福祉サービス利用援助事業の利用促進。11. 選挙における投票環境の充実。以上4項目です。基本方針2、自分らしく生活するために。基本施策3項目あります。基本施策2、保育教育体制の充実。施策2項目あります。 1. 就学前の支援体制の充実。取り組みは 12. 各種乳幼児健診の充実。 13. 就学前の相談支援体制の充実。 14. 職員の専門性の向上。 15. インクルーシブ保育の充実。以上4項目です。施策2、就学後の支援体制の充実。取り組み16、児童生徒の相談支援体制の充実。17、教育体制の充実。18、教職員の研修の充実。19、インクルーシブ教育の充実。20、児童生徒の放課後などの居場所の充実。以上5項目です。基本施策3、社会参加の支援。施策2項目です。1、文化スポーツ活動の充実。取り組み21、文化活動への支援。22、スポーツレクリエーション活動への支援。2項目です。施策2、外出支援の充実。 取り組み23、ISO サービスの利用促進24、外出しやすい移動手段の充実2項目です。基本施策4、就労の支援。施策1、就労支援の充実。これは重点施策です。取り組み25、就労支援事業の推進。26、就労機会の拡充。27、障害者雇用企業への支援。28、福祉施設などの整備と運営促進。29、就労移行支援事業及び職場定着支援の充実。以上5項目です。基本方針3、安心して生活するために。基本施策、2項目あります。5、相談支援体制の充実。施策、2項目あります。1、情報提供の充実。取り組みは、30、情報提供手段の充実。31、各サービスなどの情報提供の推進。2項目です。施策2、ケアマネジメント体制の充実。取り組み32、基幹相談支援センターの機能の充実。33、地域の相談体制の充実。34、自立支援協議会の活用。3項目あります。基本施策6、福祉・保健・医療施策の推進。施策2項目あります。1、福祉施策の推進。これは重点施策です。取り組みは35、障害福祉サービスなどの推進。36、地域生活支援事業の促進。37、意思疎通支援事業の充実及び利用促進。38、精神障害者の支援の充実。39、障害者の地域生活への移行の促進。40、中途障害者の支援体制の充実。41、地域生活支援拠点等の機能の充実。42、障害児、障害者の家族支援。8項目あります。施策2、保健医療施策の推進。取り組み43、健康づくりの推進。44、介護予防、リハビリテーションの充実。45、各種医療費助成制度の利用促進。3項目あります。基本方針4、住み慣れた地域で生活するために。基本施策7、優しい街づくりの推進。施策3項目あります。1、福祉の街づくりの推進。取り組み46、誰もが生活しやすい街づくりの推進。47、公共施設などのバリアフリー化の推進。48、道路環境の整備。49、駅施設の改善の促進。50、交通安全対策の推進。以上5項目です。施策2、防災体制の整備促進。これは重点施策です。取り組み51、地域における災害時対応の充実。52、災害時の情報提供の充実。53、災害時の支援体制の確立。以上3項目です。施策3、住環境の整備。取り組み54、障害者に適した住宅の整備。55、グループホームなどの整備促進。以上2項目です。以上で施策体系図を終わります。
第3章、施策の概要。